次のプログラムですけれども、先ほど川端さん の発表の中にもあったんですけれども、フーイズ関係、プロップ125、フーイズの、情報正確性に関する、話について、鶴巻さんの方から、ご発表いただきます。JPOPF 運営チームの鶴巻さんの方から、ご発表いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、再び鶴巻です。よろしくお願いします。この後、休憩になりますので、もう少しお付き合いください。はい、で今、川端さんの方からご紹介のあったプロップ125というところですね。これが日本で導入すべきかどうかというのをこれから皆様の方と一緒に議論して判断していかなければいけないということで、内容の詳細とかですね、実際にじゃあこの同じようなものを海外でどうなっているかというところを細かく説明して、ちょっとお時間が許す限り皆様のご意見といただければなというふうに考えております。はい、ということで内容について先ほど川端さんの方からもご説明があったので、ここは軽く飛ばしますが、一応この下のところですね、12345って書いてあるのが、提案者の推奨するというか注意、提案者がエピニックに対してこの辺注意してちゃんと実装してというふうに、付け加えていた内容になります。で、例えば一応そのやり方としてアピュスなりのメーリングリストのメールアドレスの検査なんで、当然メールをなんか出さなきゃいけないんですけれども、そのメールがちゃんと APNIC から相手に届いてるかどうかを当然 APNIC 側で把握しちゃいけないね、できないよねとですね。であとアピュース関係って結構受け取り側が自動処理でこれは、アピュースの問い合わせじゃないからゴミ箱ですよとかですね、そういったことをやってるケース結構あると思うんですよ。なんでそれを避けるためにどうしたらいいかというところを考えなきゃいけないねとかですね。あと、本当にそれ受け付けたはいいけど、実際にはアビウス してる人にちゃんと届いてるのっていうのを確認しなきゃいけないねとかですね。あとちょっとこれは議論の余地あるんですけども、その検査で、メールを出して反応があるまで一応15日間っていうのを彼のポリシーでは言ってるので、15日間にできるようなプロセスにしてくださいとか、失敗した際にさらに、もう一回15日間、ちょっと延長をして、その間に再度、確認取る期間を設けた方がいいよみたいなことをこう言ってますというのがプロップ125の内容になります。はい、で先ほど中尾さんがお話しあったように、この提案自体ですね、検証すべきだということに関してはやはり反対意見はなかったです。これやっぱり、非常に正しい議論だと思うので、当然反対、しようがないんですが、なかなか反対できないですよね。ということで結構賛成多数でコンセンサスになりましたという形になっています。はい、で、今回この選手を設けた理由なんですけれども、先ほどお話があったように NIR、JPNIC の方では、同様の実装を推奨されていますということで、これ、日本の方で、導入実装すべきかどうかというのを、これから、判断していかなければいけないというステータスです。でさらに、反対に対するコメントはなかったんですけれども、やっぱり反対に対するコメントはないんだけど、反対意見はないんだけども、実装に関してやっぱりみんな気になるわけですね。どういう実装されるのかというところで、この日本の中でももし、これを導入すると実装するといった場合でも、なるべく皆さんのご意見を広く、いただいて、皆さんがやりやすい方法であるとか、抜け漏れがないような、不公平がないような方法で実装していかなければいけないということで、ここをきちんとやらないと総論を賛成たら各論でみんな、いやそれはやだこれはやだっていう形になってしまうということになるんじゃないかなというところで、この2つですね、実装すべきかどうかというところと、どういう実装すべきかというところを、皆さんの意見を伺いながら今後進んでいきたいというふうに考えております。でちなみにタイムフレームですけれども、現状前回の9月のピンニックでこのポリシーが採択されましたので、まだ APNIC の事務局の方で導入方法と検討している段階になります。ですので、おそらく早くても次回の APNIC、2月の末開催ですけれども、そこで実装方法などが、公開が報告されるのではないかなというふうに思っています。 そうすると我々としては多分そこを参考にして実装を進めていくという形になると思いますので、まあ、大体、今年度末から来年度にかけて、実際にどうしていくかというのを本格的に、議論していくという形になるかと思います。で、じゃあ APNIC-A の地域で今どうなっているかというところの話です。で、先ほど佐藤さんが午前中は第一部の方で JPNIC アップデートの方で話していただいてますけれども、まずアフリニックですね、こちらがちょうど今まさに我々と同じインターネットと同じほぼスケジュールでやってまして、一応アジェンダを見ると明日の、日本時間の夜の10時半ぐらいからですね、このアビウスに関する議論があるそうです。一応リモート回しので興味のある方は参加してみてもいいかもしれないですね。ちょっとインターネットで皆さん飲んでるかもしれないですね。ちょっと無理かなって感じですけど、はい。で、ラックニック、こちらに関しては、同じ提案者から提案があったんですけれども、まだ継続議論ということで結論が出ております。ということで、あと残りの2つの、ライプと、エイリンです。こちらの実装条件です。ちょっとご説明します。つまり、その前にまず、背景とですね。で、まあ、皆さん、フリーズは、使ってますよねということですね。まあ、IP アドレスなりから、その組織の情報とか、アビウスの、参照情報を確認するというツールですけれども、もともとネットワーク、この IP アドレスってどの事業者が使ってるのかなっていうのを確認する、まあ、ネットワークの運用ツールだったんですけれども、現状では、法的執行機関が、まあ、犯罪捜査とかに使うというような形が、つながっておりまして、でやはりそうすると、正しい情報がまず登録されていると困ると。で実際に、海外では特にですね、正しい情報が登録されなくて、捜査機関が困るということが結構起きているようです。ということで、ここ2、3年の間にですね、例えば FBI であるとか、インターポールですね、インターポールだとなんかドラマとか漫画でしか聞いたことないような組織ですけども、インターポールのヨーロッパの方から、フリーズの情報を正確にしなさいっていうポリシーを出すぞみたいな、コメントが表明されそうになったりされたりとかですね、いうことがあって、各地域の、コミュニティの方でそれをやはり何とかしていかなければいけないということで、いろんな実装が今進んでいるという状況になっています。でちなみに GPNIC の GPOPM の方でもですね、31、32あたりで FBI の方であるとか、日本の警察庁の方にお越しいただいて状況をお話ししていただいたことがあります。でこちらの方に資料と載ってますので、またご興味があれば見ていただければと思うんですけれども、警察庁の方からのコメントでは、日本のフリーズに関しては情報は割と正確で今のところこんなに困ってはいませんというようなコメントをいただいております。ということで一応補足です。で、すいません、海外の状況に戻りまして、ライプの方ですね。で、ライプに関しては2012年に、アビウスのコンタクトを、フリーズの情報に登録しましょうというポリシーが策定されました。APNIC は2010年なんですけども、それよりちょっと遅く2012年にポリシーが策定されました。で、登録の方は、進んだんですけれども、やはりその正確な情報を維持する、なかなかやっぱり難しいというか忘れがちなんですよね。担当者変わったとかメールアドレス変わったっていうのがなかなか反映されないということがやはり問題視されてきてましたということで、今年のですね、夏だったかなの、ライブの方で、正確性を検証するというポリシーに、登録するだけじゃなくて登録したものを1年に1回、ライプの、事務局の方から確認を検証しますというポリシーが追加されました。それがライプ705と言われるポリシーです。で、まあ、特徴としては、これが正確じゃないからといって吊るし上げる意図ではありませんですかね。これがあるからといってその組織に対してなんか攻撃的になったりとか何かしら罰則を加えるということはありませんという前提でこのポリシーが策定されたようです。ちょっと実際のその当時の、細かいやり取りまではちょっと終えてないんですけども、一応そういったことを前提としてこのポリシーが策定されたということになっているそうです。で、今実際にですね、この、ポリシーを実装する 予定が来年の1月なんですけれども、そこに向けて今実証実験を行っている途中だそうです。で、その情報を、元に、例えばどれぐらい人手をかけるかとか、このやり方で正しい検証ができるのかというのを今、テストをしているという状況です。とで、この URL のところにその実際のテストのやり方とかの方法が載ってますので、そちらのご興味でも見てください。で、ライブの実装、どういうふうに検証プロセスを回しているかというのが、まとめたのがこちらです。で、まず最初にですね、外形的確認、まあ、メールアドレスがちゃんとメールアドレスっぽいアドレスになっている感じですかね。ほげほげアットほげドットコムドットほげみたいな感じになってるかというのをまず確認しますと。で、それが正しければそのドメイン名のところに MX がありますかと。で、MX があった場合には、そこに対してピンクでの到達性があるか、それから、メールの到達性があるか、これ多分メールは本当に出してないんでテルネットでポートを叩くと思うんですけれども、まあ、そんな形で外形的にどうも正しいっぽいっていうところを確認しますと。で、そこが OK だったら実は何もしないんですね。で、そこがなんか明らかにおかしいといった人に対してメールを送信しますと、まあ、裏側ではチケットをオープンしてそのチケットからメールが自動送信されると。で、そのメールの本文の方に、なんかあなたのメールアドレスを、正しいか確認するので、正しいちゃんと見た人はクリックしなさいって URL がついてるらしいです。で、その、URL をクリックするとチケットがクローズされる。で、それで終了という形になると。で、その期間が一応切られてて1週間ですね。で、1週間だってもダメな時にはもう一回、今度はですね、そのアビュースのコンタクトだけではなくて、その該当する組織の全てのコンタクト先、JP ニックさんでいうと運用責任者、運用管理者とか技術担当者とかありますよね。入ったメール宛てに、全てのメール宛てに、メールを送ると。で、これそれでも反応がない場合にはさらに1週間経った後にもう1回打つというところまでやりますと。で、実はここまでは全て自動化しますと、ツールを使った自動化をするということを進めているそうです。で、さらにそれでも、反応がない、何もコンタクト先と連絡取れない場合にはもうここから人手でですね、電話をしたりとか郵送したりとか、多分なんかいろんな人に知り合いのつてのつてをたどるとか、多分そういうことすると思うんですけれども、そういったことでコンタクトを取って、それでもどうにも連絡が取れないといった場合にはもうこの組織にちょっと知ってないんだろうというような前提として、退会処理に進むということになっているそうです。で、このライブのテスト結果がなかなか興味深くてですね、900の LIR、まあ、日本でいう指定事業者ですね、に対して登録されたメールアドレスが大体7万件ぐらいあると。で、ここに対してテストを行いましたと。そうすると、さっきお話ししたその外形的に多分大丈夫じゃないくらいの、緩い、確認しか取ってないにもかかわらず、アビュースコンタクト向けの、登録が 18% が、おかしいアドレスでしたという結果が出ています。で、なんで今のところテストなんでそれ以上のことは進めてないと思うんですけれども、一応多分これをもとにして、人が動く稼働なんかを見てどれくらい多分人を確保して、これをスタートさせるっていうのを、来年1月から行うというステータスになっています。はい。で、もう一つが営林の方ですね。営林の方では、去年2017年です。まあ、提案自体が確か2016年末だと思うんですけれども、2017年に、このアビュースコンタクトの検証を年に1回行うというポリシーが制定、実装されております。で、これは結構ですね、きつい、かなり罰則規定を設けてまして、そのメールでの確認でコンタクトから返信がない、コンタクトが取れない場合には営林オンラインっていう、まあ指定事業者だと分かると思うんですけども、 JP ニックでいうその JP ニックの、情報をやれたりするウェブの方ですね、あちらの方への、一部機能、一部つってもお金を払うのと情報を変更するって、この2点以外は何も使わせないということにするそうです。 なので具体的にはおそらく、お客様に対する再割り当てとかそういったことが全く行えなくなるという罰則規定を設けていると。で、ここのいわゆる見ていただくとですね、このポリシーがどういう、どういうポリシーの変遷です。一番最初の初稿はこういう、ポリシーで、月がこう変更されてこう変更されて、こう履歴が全部見るんですけども、医学一番このポリシーの最初の方では、連絡取れない人がいたら、逆引き DNS の異常を止めるっていう、なんかものすごいポリシーになってほしい。さすがにそこではやばいだろうってことで、多分このぐらいに収まったんだと思いますっていうぐらい、結構やっぱりそこまでやるっていうのは、先ほどお話したように多分 FBI とかがですね、かなりこれきつくやってると思うんですね。でそこに対してきちっと対応するためには、それぐらいの罰則をもってしてでもやるという意思の表れなんではないかなというふうに思ってます。で、もう一つが、先ほど川崎さんお話したように、お客様に対して割り当てを行った時の、登録ですね、その情報を、きちんと正確にやるように確認を取りますということが1回コンセプトだったんですけれども、もう1回 AC に差し戻しになって継続議論しているという状況になっています。で、AD の方がすごくシンプルなんですけれども、 AD はこんな風になってますと。で、特に自動化運ってことは話なかったので、最初のメール送信以外はほとんど人手でやってちゃうんじゃないかなと。メールを送信して、90日以内に返信がなかった場合には、スタッフによる検討をしますってなってますね。多分その、登録した、事業者に対して、コンタクトが本当に取れるのかとか、先ほど言ったような知り合いのつてをたどってみるとかですね、多分そういったことをすると思うんですけれども、そういった、確認を行った上で、これはちょっとやっぱりおかしいと、まずいという結論になった場合には、フリーズ情報の、内容のところにインバリッドっていう、フラグをつけますと。なんでフリーズでそのアドレス叩いて確認すると、この情報はインバリッドですか、正しくありませんとか基礎で分かるという状況になった上で、先ほどお話しした、AD のオンラインの機能制限ということが発生ということになっているそうです。ということで、なかなか地域によってですね、具体的な実装方法っていろいろ異なっていて、これは日本でどうしたらいいのかなというところです。これをやっぱりいろいろお話相談したいなというふうに思ってます。はい、ということで、そうですね、ちょっとあんまりもう、休憩時間になってしまったお時間ないんですけれども、ちょっとできればこの辺のお話、ぜひご意見をお聞きしたいなと思ってますと。まず最初にポリシー、導入すべきですか、すべきでないですか、多分すべきというしかないというか、ないんじゃないかなと思ってますけども、それと、確認方法としてどういう方法がいいですかねと。結局ライブのように自動でやろうとすると、自動で、確認を行ったことによる、誤検知というか、だからそういうのはどうしても出てくると思うんですね。ですので、先ほどお話したライブの最初の外形的確認をしてからメール投げるって、彼かなり結構緩めにやってると思うんですけども、多分そういうところで、自動化を入れてるところとこうバーターになってると思ってます。でこういった自動検知やるのか、それとも、人海戦術、もう人で頑張るかってところですね。ただこの辺は GPNIC さんの多分リソースに影響してくるところなので、なかなか僕らでこうしなさいと言ってもなかなか、できるできないってのがあるんですけれども、でも方向としてどうなのかっていうのは皆さんにちょっと意見をお聞きしたいなと思っています。それからやっぱり一回こっきりだといいんですけど、それを情報更新するモチベーションって何なんだろうなというところを、何かしらあるといいのかなというふうには思っています。で、そのインセンティブとして、AD のように結構きつめの罰則を設けるということも一つの手ですし、例えば、反応がないところを名前を晒しますとかですね、ちょっとこれも結構恥ずかしい感じになると思うんですけども、逆にちゃんとやった人にご褒美あげるとかね、じゃあちゃんと登録した人は、インターネットウィークの1コマただで受講できます、ただ勝手に僕言ってますけど、ジェフニックさんじゃないんでちょっと多分わかんないんですけど、例えばですね、そういった何かしらのこう、特典を与えてあげるような 形にした方がいいとかいう考え方もあるかなと思ってます。はい、ということで、ちょっとあんまりお時間もないので、もしよろしければ何かしらご意見があれば JADA の、お話を聞きたいと思います。はい、じゃあ、何かご質問とかですね、ご意見とかあればちょっとぜひお聞かせください。
はい、すみません、一参加者として NTT の豊田です。ご発表ありがとうございます。まずはじめに個人的な立場としての意見なんですけども、まず大枠は賛成です。まああった方がいいに決まってるよね、そういうのが正しいのはそれはいいっちゃそれはそうだよねと思うんですけども、実際の実装のされ方に興味津々で、これあった方がいいのでやりましょうってなった後に JPNIC さんでどういうふうに実装されるかっていう案を作っていただいたら、それを一回みんなでディスカッションして、その実装案に対してコメントする場っていうものがあると、まあ、皆さん納得感があるのかなと思っています。なので途中で必要であればその実装方法についてコメントする機会があるといいなというふうに思います。仮にコンセンサスになったとしても、まだちょっと先の話だと思います。で、あとちょっと質問が3つなんですけども、1つ目はこれ日本人は真面目なんで真面目にやってると思うんで実装しなくていいんじゃないですかってコンセンサスにならなかった場合にデメリットがあるかどうかっていうのを鶴巻さんにお聞きしてもいいですかね。
直接的なデメリットは大きくはないと正直思ってます。で、ただ、諸外国がやってるっていうところから見ると、例えば諸外国の警察とか法的執行機関みたいなところが、いや日本は登録情報を継承しないんであまり正確じゃないんでけしからんみたいな話になると、やっぱり、まずいかなっていう気はしてます。
はい、ありがとうございます。でもう一つ、この JPNIC さんなんですけども、今 JPNIC さんで、まあ、このコンタクトに限らず、その仮に、まあ、組織の支払い窓口なんかを含めて組織で連絡取れないっていうのは、まあ、あるのかないのか、あるんだったらどのぐらいあるのかっていうのを開示していただくことができます。まあ、存在するんですか。XC はダメだけど、総務側の窓口は連絡取れると思うんですけど、
連絡がどれぐらい取れないか、
ある、
あります、
あります、はい、まだあります。
届かない場合ってあります、はい、それは、定量的に
感覚的にまでそんな統計出ない
のか、ゼロではないですっていうのはその通りです。で、あと、まあ、この話で言いますと、だからその、例えば50をね、なんかこう高く持っていくのと、今80一応到達するけど、それをやっぱ100にしたいっていうのと、やっぱり全然なんですかね、その手のかけ方って全く違ってくると思うんですね、はい、その辺をどこを目指すのかっていうのも結構大きいポイントだと思います。で、いいはい、で、まあそこですね。なんで、何をおっしゃったっけな、はい、ちょっと
JPNIC の川端です。今 JPNIC で議論しているのは、まあ、直接のリソースホルダーに対するコンタクトです。で、例えば ADN なんかはもう そういうのに限らず登録されている全ての情報が対象になっているので、ちょっと そこはもしかしたら対象をどこにするかっていうのはちょっと考えるポイントの一個なのかなと思います。で、すみません、ちょっと話が元に戻るんですけど、その連絡が取れるか取れないか、JPNIC から、まあ、例えば、毎年事業 の請求をして、それに対するお支払いをいただいているんですね。で、当然、まあ、連絡が取れないっていうケースは、まあ、あるんですけど、そこは、まあ、到達できるように、毎年こう涙ぐましく努力はしています。で、まあ、それはもうほぼ100% に近い確率で連絡は取ります。だからそれは直接の対象であれば今でもまあ連絡が取れてます。ただそれを対象を広げるとやっぱりプロ指定事業者さんからの割り当てとかまで対象に入れちゃうと、やっぱりそこはパーセンテージとしては下がっちゃいますよね、はい、っていうような今そういう感じです、
はい、ありがとうございます。基本的にはなので、まあ、支払い窓口じゃない窓口が生きてるんだったらテックとかアウェルズは連絡取れてませんよっていうことをその窓口に対して知らせてあげるとか、なんかそういう仕組みがあるとフィードバックがしやすいのかな。要は皆の前で晒し物にするんではなくて あなたの窓口は生きてますが他の窓口死んでますよっていうのを連絡するとかっていうのは、まあ、あり得るかなと。要は何が言いたいかというと、アドレスとかテックってスパムの窓口になるんで、更新するインセンティブが全くないです。私多分指定事業者さんの中でこれ真面目に読まれてる方どれぐらいいらっしゃいますか。私数少ない真面目に読んでた人なんですけども、まあ、ほとんど 100% スパムですね。で 0.0001% ぐらいクレームだったり、なんか弁護士さんから開示請求してくれだったり、たまにそういうの入ってるんですけど、ほとんどクレームです。スパムですので、維持管理するインセンティブが全くない。だから仕方がないんで、まあ、やれと言われればやるけど、そんな前向きな方法にならないと思うので、だから更新してくださいねっていう連絡が別の窓口からでも来るといいのかなというふうには思いました。
ちょっとインセンティブのところの話にしてもらっていいですか。
はい、
ちょっとこれとはちょっと 別件にはなるんですけど、今その適切に設定されてない客引きネームサーバーっていうのを1日1回チェックしてます。なんだリグ指定、SOA、AA ビットをついたのが返ってくるみたいなのを1日1回チェックしてます。で、それは今技術連絡担当者、ネットワーク情報に登録されている技術連絡担当者に対して、適切に設定されてませんよっていうのをメールで送ってます。で、ちょっとやっぱ逆引きなので止まると困るねっていうちょっとモチベーションがあるのかな。当然そこは、届かないのもあるんですけれども、やっぱりそれについては結構見てピクッと反応して、ちょっと JP ニックに直しましたって言ってくるケースもあるんですけど、多分自分たちで直しているんだろうなっていうような、そういう状況はあります。でそれも一定期間対応されないと逆引きは止まります。であとはフイズにも適切に設定されてませんっていうふうに今さらされるようになってますっていうのがまず一つちょっと背景としてあります。でこの AD の議論なんですけど、最初逆引きを止めますっていうと結構みんなこうわーって反対が起こって、次なんか AD オンラインにログインできなくされますっていうところに、それがこう落ちてきたんですね。なので当然その影響があるのを止めると、皆さんの反応がピクッとしてその辺の度合いは高くなるんですけど、やっぱそれに対する影響っていうのは大きくなる。
最初厳しめに言って後で下げようと思って
ます。なので、AD ではちょっとそういう議論がありました。最初逆引きを止めようとした時には、いや、なんか そんなことを やめてというか、やめようぜみたいな、逆引き止めるなんてちょっと勘弁してよみたいなのがあって、最終的にその AD として取れる方法として、そのウェブポータルにアクセスするっていうところに議論の結果を落ちています。
さっき の進まさんの話じゃないですけど、私別に 100% 目指して全然いいと思うんですが、ただうっかりでしたっていうのをちゃんと認める仕組み、見逃してたんで許してくださいってリカバリーを認める仕組みになっていれば別に 100% 目指してもいいと思います。だから2回3回のチャンスがあるとかね、別のコンタクト窓口で教え直してくれるとか、
それについては今回ね、ビンクのミーティングで15日でいいのっていうところについてはコメントが出てます。はい、15日かとその対応されるまでに足りないんじゃないっていうようなコメントはあったので、なのでそこはなんかちょっと日本独自になんか30日とか、
私が言ったのは15日でもいいけども、その後にもう1回別の窓口で あなた15日の1回目のチェック、インバリットでしたよと教えてくれる仕組みが別にあればいいですよね。別に最初の窓口はそれはだから機械でもいいよと思ってます。ただその後のリカバリーチャンスみたいなものをちゃんと作らないと、運用担当忙しかったりして返事できない時って当然あると思うので、
このライブみたいな形で
例えばこれも一つの方法だと思います。あとすいません、最後に大きな、事業者さんだとサブアロケーションの問題がどうしてもあって、自分じゃなくて下位組織だっていう話が全然出てくるので、そこのところの仕組みをちゃんと、考えないとうまく動かないなと思いました。すいません、長くなりました。
以上です。はい、ありがとうございます。はい、それ以外のコメントとなります。ちょっと会場からぜひ僕お聞きしたいんで示してほしいですね。というか今のサブアロケーションの話とか、お客様がいっぱいいるとかって状況もあったりとか、いろいろやっぱり事業様にあると思うんですけれども、例えばこういうポリシーをやった際に本当に 地産地業者が対応できそうですかっていうのですね、ちょっとちょうどアビウスを担当されている森川さんといらっしゃってるんで、ちょっとあの2人にちょっとご意見をいただいて、山下さんと森川さんと一回ちょっとご意見を伺ってみたいなと思ってましたけど、すいません、名指しですいません。
KDDI コミュニケーションの森川です。私は別にアビウス宛てのメールは日常的に見てますので、特に実装されたところで不具合、不都合的なところはないかなとは思いますね。ただまあ ISP の方とかで本当に顧客に割り合ってるところまで見られるとかなるとどうなんだろうなと。おそらく正直オフィスに引いた固定回線とかに IP アドレスがついてる場合って、どのアドレスが登録されてるかって、それおそらく申し込み者のメールアドレスとかがたまに登録されたりするんですよね。でその申し込んでとかもうやめてるとかってこともざらにあると思うので、そこになってくるとちょっと厳しいところがあるんじゃないかなとは思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。桜インターネットの山下と申します。弊社アビューズはもう大量に受信して対応してますので、ホスティングとかクラウド事業者さんの方が多分見ていて問題ないんじゃないかな。多分 ISP さんとかフィールド細かく登録してらっしゃる方の方が大変じゃないかな。
なるほど、わかりました。ぜひこの ISP さんのご意見も聞いてみたいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、その他よろしいですか。私もまだずっと夕方までおりますので、ぜひ何か実はここだけの話とかですねありましたら、またお聞かせいただければと思います。すいません、どうもありがとうございました。
はい、鶴巻さんありがとうございました。